新幹線のホームに降り立った。生ぬるい真夏の風がかけていく。胸のポケットから取り出した切符が私の目的地を刻んでいる。2011年7月23日、広島の空は高く青く透き通っていた。約束通り広島駅の南口を目指した。
市内電車の発着駅がある方です。
彼女はメールでそうよこした。少しだけ不安になって私は携帯電話を開いた。
市内電車の発着駅がある方です。それと
メールには続きが書いてあった。
銀色の噴水があります。それで多分わかります。
駅の改札を抜けてまっすぐに歩いた。眩しい日差しが生まれて初めて降り立つ広島の景色を白くにじませる。ようやく目が慣れて右前方にそれを見つけた。真夏の太陽を浴びてその噴水は銀色に光っていた。広島の街、駅前の広場で見上げた空がふわりと高く青く広がっていた。無機質なコンクリートのビルの感じではなくて、空がそこにちゃんとあって、緑の木々もそこにある。スーパーの買い物袋を下げたおばあちゃんが歩いていて、高校生だろうか、制服を着た子供たちが笑いながら歩いていく。そんな土曜日、カメラを構えている観光客もいて、その視線の先には緑色の鮮やかな新しい路面電車と、その後ろから現れた古めかしい赤茶色の路面電車。夏の日差しはじりじりと暑い。なのに少しだけ心地いいのは、通り抜ける風が肌に優しかった。大きく深呼吸して広島の空気を味わった。うん、特別なんてことはないんだけれど、なんとなく美味しい香りに満ちている。そんな街に出会った気がした。私は携帯電話を開いた。
着いたら連絡をください。多分間に合うと思います。
電話帳に登録しておいた女性のその電話番号を引っ張り出して通話ボタンを押した。
もしもし、斉藤です。あの、今教えてもらった噴水のところに。
駅ビルの日陰になっているあたりから一人の女性が駆け寄ってきた。小柄なその人はシンプルな白い T シャツに黒いジーンズ、そして真っ黒な長い髪を一つにまとめていた。電話を耳に当てたままの私に気づいて嬉しそうに走ってくる。私は携帯電話をポケットにしまった。 どんな風に挨拶をしようか考えていた。きっと彼女は小柄な体を上手に使って小さく丁寧なお辞儀をする、そういうのを想像して背筋を正した。その女性が駆け寄ってくる。その時、目の前で何かにつまずいてこけそうになる。反射的に手を出して、私はその初対面の小柄な女性を抱き留めていた。大丈夫ですか？
ごめんなさい
なんか運命の再会っぽい感じですね。これ、彼女は私から離れると恥ずかしそうにうつむいて前髪を手ぐしで整えた。
ごめんなさい、いきなり。
こんな素敵な出迎えを受けたのは初めてです
あ、大丈夫？足くじいたりしてない？
はい、大丈夫です
よかった。照れている仕草も表情も可愛らしくて、ちょっとだけからかってしまいたくなる、そんな柔らかい優しい雰囲気。
斉藤さんですよね？
違います。
え？
嘘です、斉藤です。
斉藤さんですよね？
はい、斉藤です。
よかった。
あの、
はい、
今のよかったは僕が斉藤だったからですか？
いえ、約束の時間になんとか間に合ったからですこけるとは思わなかったけど。
彼女はそう言ってにっこりと笑った。そして、
はじめまして、大野早苗です。
そう自己紹介すると慣れた口調で、
ようこそ広島へ。
そう言って彼女は左手を掲げた。なんとなく目で追った左手の先に同じ言葉が縦に大きく書かれてあった。ようこそ広島へ、第1話。
何時間ぐらいかかりました？
4時間くらいですかね。
結構遠いんですよね。
友人が飛行機を使ってもかかる時間は一緒だと教えてくれました。
そうなんですか？
そうみたいです。東京からだと羽田まで出て、それから広島空港に飛ぶ。
飛行機も4時間くらい？
いえ、飛行機に乗ってる時間は1時間ちょっとで済むみたいです。でも、
あ、そうですよね、バスでこっちまで出てこないといけないから。
はい、だから結局
4時間くらい。
そうみたいです。
大野です。
ああ、すいません。
いえいえ。
大野さんはずっと広島？
ええ、小学校も中学校も高校も短大も、ああ、ついでに幼稚園も広島です。
ふーん、この辺りですか？
いえ、私はずっと山奥の大田舎です。短大でやっと呉まで出てきました。
呉？
海沿いの町です。本当に広島初めてなんですね
すいません、少しは予習してくればよかった。
呉って言って知らない人に出会うのは人生で初めてです。
すみません。
いえいえ、どっちにしたって田舎ですから。
すいません。
広島の印象？
印象？
広島の第一印象どんな感じですか？
第一印象、空が 多かったです。
今日も天気がいいですからね。
あ、なんとなく空が広い感じがして。
そうですね、大して高い建物ないですからね。他にありました？斉藤さん、荷物多いんですね。
え？
男性の方って荷物少ない印象があって。
カメラとか入ってるんで。
ああ、それなら広島駅トランクでよかったんですか？
え？
カメラ持ってきちゃったんでしょ？
ああ、はい、すいません。持ってきちゃいました。この後持って歩くつもりです。
そうですよね。いきなりは大変ですよね。
そうですね。
もうすぐ着きますから。次の橋渡ったらすぐです。
はい。大野さんは軽快なハンドルさばきで迷うことなく車線変更をこなし、目的地へ進んでいく。広島の街は意外とビルが立ち並んでいて都会的な雰囲気だったけれど、緑が多くてなんとなく空が広い。不思議な感覚だった。全開にした車の窓から心地よい夏の風が流れ込んでくる。海が近い土地柄のせいか、川を渡るとき少しだけ海の潮の香りが鼻をかすめた。
あ、第一印象もう一つありました。
何ですか？
なんとなくですけど、なんか美味しそうな匂いがしました。お好み焼きのソースの匂いと、なんとなく海の幸っぽい潮のいい香り、街全体から変わってくる感じで。おっと、
着きました。
ああ、びっくりした。
どうぞ降りてください。
あ、はい。私は車から降りると後部座席のドアを開けて積んでいた荷物を一緒に下ろした。運転席の大野さんはバックミラー越しに後方からの車を注意して見ている。大野さん、ありがとうございます。
うちは車置いてから行きますんで、そこのホテルのロビーに入って待っとってください。車閉まってきます。
はい。私は車輪付きのカバンを。よいしょっと。やっぱり抱えて持つことにした。大野さんに呼ばれた。小さな手で手招きをする。私はホテルの入り口に荷物を置いて急いで駆け戻った。あ、何ですか？僕忘れ物してました。
一ついいですか？
何でしょう？
斉藤さん、私のことバカにしてます。
え？いえ、全然。
それならいいんです。
バカになんてしてま…大野さんの車は颯爽と曲がり角に消えていった。ホテルのロビーは隅々まで美しかった。床の大理石、色の揃った赤い絨毯、なんとなくエレベーターホールのそばにかけられている小さな油絵、すべてが整っていて、けれど
この空間を邪魔せずに落ち着いた重さで彩っている。私はカメラを構えて写真を撮った。
へえ、いいホテルだな。
おっと、いけね。
私はカメラバッグ一式を抱えて大野さんの待つカフェラウンジに足を進めた。
すみません、お待たせしました。
アイスコーヒーでよろしかったですか？
はい。
テーブルの上にはコーヒーが2つ並んでいた。大野さんのはホットで、私のはアイスコーヒーだった。
あの、ご挨拶遅くなりました。名刺まだでしたよね？
ああ、はい。
私たちは互いに慣れた手つきで名刺を交換した。ほのかに桜色に色づいた台紙に大野さなえと書いてある。肩書きは若おかみ。それと並べて一行下に広報部副部長とある。
すいません、変な肩書きでしょう。
若おかみに広報部副部長。
はい、変でしょ。副部長ってなんだか高校のクラブ活動みたいで。
初めて見る組み合わせです。
そうですよね。
とりあえずいただいたファックスには一通り目を通させていただきました。
ありがとうございます。
正直言いますと、私の事務所も一応東京に構えてはいますけど、場違いなファックスが流れてきたのは6月の終わりのことだった。
私の勤めている東京の広告代理店。広告代理店と聞こえはいいものの、近所のある意味ローカルな商店街の肉屋や八百屋のチラシを請け負う小さな会社だ。赤字覚悟で始めた地域雑誌がようやく根付いて広告媒体へと花開いてくれたのは、企画を開始して5年後のことだった。それもいわゆる大手広告代理店の出す無料雑誌の特集ページのおかげなのだから情けない。流行の兆し、地域に根付くローカル雑誌とかなんとか、5年目にしてようやくその兆しとやらが現れたらしい。
はぁ、よいしょっと。
ん？広島？続けざまに電話がかかってくる。私は何も考えず受話器に手を伸ばした。はい、ファーストステージ広告サービス斉藤です。
もしもし、あの、そちらで東京の地域雑誌を手掛けてらっしゃるとお聞きしたのですが。
はい。
そちらは取材依頼というのは受けていらっしゃいますか？
はい。地域雑誌とは言っても範囲はとても狭く、主に近隣3駅程度の範囲でやっているから、その記事の内容は近くにある大学の文化祭の告知や高校の部活動で頑張っている生徒が国体への出場を決めたとか、極端な例だと商店街の肉屋がコロッケの新メニューを開発なんて苦し紛れに企画したことがある。その肉屋の企画が一番好評だったりした。情けない限りだが。そこへ。
広島の旅館なんですけど、
広告ではなく。
ええ、取材に来ていただけませんか。
ぶっちゃけて言います、取材費用は正直言うと出ないので。
え、
当方の冊子見られたことありますか。
あります、あのブロードっていう。
ええ、大したものじゃありません。趣味でやってる延長みたいなものなので。
構いません。
広島に何の取材ですか。
旅館とついでに商店街の。それで。
彼女は大野と名乗った。若おかみをやっているというのもその時聞いた。雑誌といっても私の趣味でやっているようなものなので、経費は自分の財布から。かろうじて協力を得た広告の出稿料は瞬時に取材費に消える。だからその申し出はありがたかった。そうじゃなかったら今頃広島にはいない。決定だわ。つまり、
あの、うちは旅館なので一泊ご招待します。
ですがなかなか時間も取れませんし。
ちなみに温泉もあるんです。
温泉ですね。わかりました、すぐ行きます。今仕事が立て込んでいるので来月の、7月の末には必ず行きます。広告代理店なのは確かにそうですがこんな感じの小さなチラシばっかりです。勘違いされると困りますので正直に言います。それは先日のお電話でお話をさせていただいた通りですが。
それでも来ていただきたかったのは、この地域雑誌が少なくとも5年は続いているという事実があるからです。
無理やりです。収益は出ていません。小遣いでやりくりしている程度です。
お小遣いでやりくりできているんでしょ。
ええ、もう
そのやり方を教えていただきたいんです。
彼女は頭を下げた。頼れる人が他にはいないのか、たくさんのファックスを流して何らかの回答があったのが私だけだったのか。彼女の期待が重かったけれど、ソファーに座ったままペコリと小さく頭を下げているその姿に胸を打たれた。だからじゃないけど、頭を上げてください。こちらこそ本当にごめんなさい。
え、
正直に言います。すいません、多分何もできません。自信もありません。だけど依頼を受けた仕事ならきちんとやりきるのが私のやり方です。何ができるか分かりませんが、教えてください。何にどんなことに困っているのか教えてください。僕にできる範囲は、守備範囲はえらく狭いですけど、こんな僕にもやれることがあるかもしれない。二人して頭を下げていた。ソファーに座っているからまだマシだけど、和室を選ばなかった彼女のその選択に感謝した。同じような状況でもし和室なら土下座合戦になっていた。顔を上げると彼女は微笑んでいた。
斉藤さん、よろしくお願いします。
目の前にあるその笑顔に。だから困っている顔は見たくなかった。大野さん、こちらこそよろしくお願いします。短い夏の戦いが幕を開けた。ちなみに大野さんの旅館ってここですか。旅館って言ってもホテルじゃないですか。いいところですね。
違います、ここじゃないですよ。
え、
個人的に好きな場所なのでここにお連れしただけです。 静かだからお話もしやすいと思って。
ああーなるほど。あ、駅前は人も多いですからね。
駅から近くて車も止めやすいので。ここ
大野さんの旅館は広島市内？
いえ、広島市じゃありません。もうちょっと田舎です。
なるほど。
来てくださいますか？
もちろん。それに温泉が楽しみなので。
斉藤さんって本当はいい人なんですね。
え？
それではご案内します。